皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第476回目、先週に引き続き柳田さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
いろいろ AB テストやったりとかね、
はい、
うん、どこで離脱して、してるのかとか見ないと、はい、
うん、
そういうのもじゃあ細かくやってたんですよね、最初の頃は。
もうずっと今もやり続
け、今も、うんうんうん、
ますね、はい。もうほとんど毎月、
うん。
10試作とぐらいとかはテストしながらやったりとかは。
おー。なるほど。
はい。本当にまあ、例えばトップページの、
うん、
キャッチコピー変えるとか、もう
含めて、うん、うん、
まあ、ハート周りを変えるとか、
うん、うん。
はい。いろんなギミック使うとか、いろんなテクニックも使うとか、
うん、うん、
はい。いろんな形でこうやって、テストを繰り返して、数字を合わせていくっていうようなこと。
なるほど。なるほど。だから、あれですよね、自社ショップだから、ある意味、あまり、楽天みたいとか、アマゾンみたいに制限がないから、
はい。
まあ、言っちゃえば好きなようにできますもんね。
そうですね。
はい、うん。
カスタマイズの部分は、
うん。
できる部分もありますね、はい。
ですよね。
はい。
あ、そうですか。聞いてもいいですかね。月に、
はい。
Google 広告ってどのぐらい予算で回してますか？
あ、予算ですか。
ええー。
まあ、扱ってるものは寝具関係なので、例えば布団とかになると、まあ、冬の時期しか回さなかったりもするので、
ああ、なるほど。
シーズンによって、変動はあるんですが、
うん、
まあ、あと、広告の試作、広告というのは、うん、LP の試作でテストを始めて、うん、結果を早く出したい時とか、そういった時によっても、全く違ってはくるんですけども、
大
体、平均で、月でです。まあ、1000万から、2000万ぐらいに。
で、広告費だけでですか？
はい。
すげえ。あ、そうですか。
そうですね、そのぐらいで回してます。
そしたらあれじゃないですか、 Google の担当ついてんじゃないですか。
Google の担当、はい、あとついて
る、ついてますよね、ついてますよね、
はい、
うん、そのぐらいの金額だったら当然つきますよね、 Google の担当ね、
はい、
あ、そうですか、すげえない
いえ、まあ、うちはまあ商品単価もまあ高いですし、
うんうんうん、
そういった部分でこう、まあ、最初にそうですね、広告を回す条件というか、そういった部分で、
うん、
最初に試算したときに、
うん、
まあ、最低でも、まあ、テストするだけでも30万とか、広告月に予算で突っ込まなきゃダメですよ、みたいな、
話があって、そうなん
だ。で、そうなるとやっぱ商品設計として単価どうするってなったら、高くしなきゃいけないよね、っていうふうになって。
ですよね。高くして、利益、あらり額も、ね、それなり、持ってこないと残んないですもんね。
そうですね。
ね、
うん、なのでまあ最初は商品の、まあもともと商品自体は強みとしては何でも作れるっていうのが、まあメーカー、もともと卸があったので、
うんうん、
売れるっていうのは強みでもあったので、
うんうんうん、
でそれにまあ価格に合ったものを作るっていうところは、
うん、
はい。できていたので、そういったところから逆算して、じゃあこの商品でっていうところの、まあ、価格の設定に関してはそういう形はとってました。
なるほど。
はい。
なるほど。すごいな。1000万の広告毎月書かれてんだ。
そうですね。まあ、ただ、 それが全ての施策でうまくいくかっていうと、まあ、やっぱあるので、なんかそこはしんどい時もあります。
なるほど。
はい、
その、あの、Google のその広告の担当ね、まあ、あの、ついてるっていうことなんですけども、
はい、
あの、結構その一般の人、一般っていうか、その、使える機能と使えない機能があるっていうのも聞いたことあるんですけど、
はい。
その Google の広告の設定で。
はい。
うん。多分その柳田さんの方は、多分フルで使えてんじゃないかなと思うんですけども。
あ、そうなんですね。僕はちょっとごめんなさい。そこまでそれに
関して
はないんですけども、使えない機能があるんです。
っていうふうに聞いたことあります。
あ、そうですか。
で、やはりそれを使うと、要はもういろいろもう情報を教えてくれるって聞いたんですね。その Google の担当から。もう競合他社の、まあ、ここ、ここの数字取れますよ、みたいな。
はい、はい、はい。
うんうん。ここの売り上げ全然取れちゃいますよ。このぐらい、こうかければ、みたいな。うんうん。だから、どんどん、その、有益な情報は、その担当からいろいろ教えてもらえるっていうことは聞いたことあるんですけど。
はい、うん、そこは事実として、うちも、はい、ありました。
ですよね。
はい。
うん。そんな、
その、基本的に全部 Google の、その、なんだろう、担当者が全部教えてくれるかっていうと、うん、教えてくれない人の方が多分大半だと思うんですけど、
ああ、そうですか。
はい。まあ、人によると思うっていうところがかなと思うんですが。
はいはいはい。
はい。まあ、例えば競合、逆に言うと、その担当者が全部教えてるってことは、うちの広告のデータも全部教えられてるってことにな
る。確かに。
はい。なので、まあ、競合はここでっていうと、一社とかぐらいは、だいたいこんぐらい回しててとか。
ああ。
売り上げというか本数、こんなもんですかねみたいな。まあ、あくまで予測というようなニュアンスでは、はい、ちらっと教えてくれるときはあります。
なるほど。だいたいこのぐらいのコンバージョン率ですよ、みたいな。
はい。
だから柳田さんの方は、こっちよりいいですよ。もうちょっと頑張った方がいいですよ、とか。
そうです
ね。そんな感じですかね。うん。はい、なるほどね。
まあ、担当者もやっぱ広告費を出してもらいたい部分もあるので。
そうですよね。は
い、大体予算こんぐらい上がれば、このぐらいで、こう、回収できますよ、みたいなところも、あったりします。
その、広告の規模感になったのは、どのぐらいの時期からですか？
そうですね。まあ、この担当、まあ、パートナーとやり出したのは、まあ、2020年。
はいはいはい。
なので、まあ、最初はやっぱりスモールテストでずっと、こう。
そうですよね。
はい、始めていて。
うん、うんうん。
やはり広告費用がだんだんあってくるような、まあ、ロアスがあってくるとか、
うん、
そういったところがあって、
うん、うん。
その時にはもう、まあ、一気に踏むっていう形は取ったりしたので。
なるほど。
はい。なので、2020年の、まあ、後半ですかね。その、まあ、うちはもう、そんなメインになってくるので、その頃には、じゃあ一気に踏みましょうかっていうところで踏んでたりとかしてました。
はあ。まあ、その、踏みましょうか、もう、大事だと思うんですけど。
はい。
やっぱいろいろこう、予算もかかる中で。
はい。
まあ、踏みましょうかっていう、まあ、なったのは、やっぱりある程度こう、予測がついたと思うんですけども。
はい。
うん、うん。これ、この商品だったらいけるなとか、この単価だったらいけるな。あ、まあ、さっきもね、ロアスがあってきたっていうことが、そういうことだったと思うんですけど。
はい。
やっぱもう何度も何度もこう検証したり、AB テストをやったりとかっていう感じだったんですか？最初はそうすると。
そうですね。最初はまずはカート周りからテストしてっていうところ
を
やってから、
うん。うん、
で、あと、 まあ、LPO のデザインとか、トンマナとか、そういった
ところ
をしてっていうのをこう、コツコツやりながらいくつかって、あ、でも大体数字見えてきたねっていうところで、ちょっと踏んでは、でもまた数字落ちてきたねってなったらまた改善してっていうのをひたすら繰り返してやって
た。なるほどね、はい。これを自社ショップでやってたってんだからすごいな。
ああ、いえいえ。いや、逆になんかこの物販のコミュニティの方たちは皆さん楽天とかヤフーでね、
いろいろ。ちなみにその自社ショップは何を使われてるんですか？
あ、えっ、ー、とですね、それも、うちはちょっと特殊でして、皆さん多分、Shopify とか使ってらっしゃると思うんですが、それもまたご縁で、うちはカート自体が、そのシステムの、ちょっとそのコミュニティで、仲間として、まあ、先ほどと同じようになって、で、カートのシステム持ってるんだよねって話になって、で、そのカートじゃあ、あれできる、これできる、みたいな形でいろいろ聞いて、あ、結構なんかできますよっていうところがあったので、あ、じゃあ一緒に組んでみましょう、みたいな形で。
じゃあ独自な、
カートを使って、まあ、エルビックっていう。はい、
もう、ほぼほぼ独自ショップですよ、
独自通貨。そうですね。まあ、もともとそのヘルピスっていうカートシステムがあって、他でまあいくつかやってたんです。そんなに大きく広げる感じではなく、開いた顧客だけをこう対象にやっていたっていう時があったので、その時にたまたま、はい、ご縁いただいて。
すごいな。
そうですね。なんかやっぱりこう、最初にそのカートとかの、こう選別するときも、やっぱり、なんていうんですかね。あの、名前とか、名字と名前が一緒じゃないとか、分かれなきゃいけないと、こう、テンプレートみたいなのがやっぱ、あるので、まずそこから変えられるよう、改善できるようなところと一緒にやらないと、幅が狭まるんで、はい。あの、で、しかもインパクトも大きいところなので、はい。なので、そこから最初は、あの、変えられる会社を選んだっていうのが、きっかけ。
ああ、なるほど。
はい。
へえ。いや、でも、すごいな。あの、ね、まあ、自社ショ、我々の感覚だと、やっぱり自社ショップ、昔だと、あの、よくカラーミーとかよく聞いてたんですけど。
あります。
うん。で、最近はね、まあ、ショピファイよく聞いて、組んで、
はい、
まあ、そういうサイトを利用される方、サイトっていうか、ネットショップをね、利用される方多いんじゃないかなと思ったんですけど。
そうですね。うちも、はい、ショップサーブとかは、はい、未だにはやってますけど。
あ、やってはいるんですね。
はい、そこはなんか、こう、いくつかアイテムを総合的に、まあ、展示してるというか、まあ、消費品揃えしてるっていうような、
うん。
立ち位置でやっていて、で、広告マスのはもう LP1 個で、出て、はい、顧客に、あの、お客さんに買ってもらうっていう流れとって
なるほど。じゃあそれだけその、ネットショップ、独自ショップを、こう、ガシガシいじってるわけじゃないですか。
はい。
楽天とかアマゾンの、来たときに、いや、使ったときに、はい、いや、窮屈だなって思いませんでした。
正直、そう、うん、あの、分析ができないのが一番
ハードル。ああ、なるほど。
はい。
ああ、なるほど。
広告周りも広告の設定の仕方がいろいろ、まあ、Google や Yahoo だといろんなでき
る。
ああ、ここまでできないんだっていうところがやっぱり、はい、印象としてはありました。
ああ、なるほど。じゃあ、柳田さん的には、正直ちょっと使いづらいなって感じですか？
使いづらい、そうですね。ね、まあ、ただ、このプラットフォームに従うしかない。
まあ、そうですよね。
はい、うん。いますし、逆にそのプラットフォーム独自の、こう、なんていうんですか、ね、ノウハウというか、そういったところもあるんだなっていうのは、はい。
まあまあまあまあ、そうですよね。そうですよね。だって、いじりにいじってきて、で、 必要なその測定の、ツールとかいろんなのを入れたわけでしょ、自社ショップの中に。
自社ショップ、はい、そうですね。
ですよね、
はい。
で、楽天とかアマゾンってそういうのを外部ツール入れられないですもんね、だって。
そうですね。
そりゃそうだわな。
はい。
うん。まあ、とは言ってもね、その、従わなくちゃいけないから、まあ、それにやるしかないですけどね。そのモルン、ルールの中でやるしかないですからね。
そうですね、はい。
うん。
ただまあ、そのモールはモールの中でやっぱりいいところもあるんだなっていうのは、ありますけども、
うんうん、
その、例えばレビューをどんどん蓄積していって、それが、
う
ん、
まあ、そうですね。
はい、実際になっていくっていうところもあります 。まあ、当然 SEO とかそういった部分で言うと、売り上げが上がれば、上に上がってくるっていうところのロジックがあったりしてるところもあるので、はい。そういったところの、こう、なんていうんですかね、戦略が違うっていうところは、はい、
確かに確かに。
あるかなと思います。
自社ショップは、その、口コミ、レビューとかは、どうなんですか？そういう施策はやってたんですか？
あ、はい、レビューを入れられるようなシステムで、
うんうん。う
ちが使ってたのは、まあ、ユーコミっていう会社さんで活動していたんですが、
うん、
まあ、それレビューはどんどん蓄積はされていきますけども、
うんうん、
はい、まあ、しばらくやって、まあ、コンバージョンがそこまで大きく伸びないなっていうのもあったんで、まあ、かつ、まあ、自社で開発したらできるんじゃないかみたいな感じがあって。
うん、確かに。
はい。で、今は自社で開発して、LP、うん、っていうような施策を今、
うん、
やってたりします。
なるほど。だから自社ショップのそのカスタマイズっていうか拡張性は無限ですもんね、そう考えると。
はい、そうですね。
ね。
はい。
やりちゃい放題だもんな。
まあ、ただそのね、どの施策が、
うんうんうん、
商品ごととか商品単価とか、
あと、うんうん、
まあ、まあ、ターゲットのユーザーの方のね、普段何見てるかによっても全然違ってくると思うので、この辺は一概にこれが全部いいですよとは、まあ、なかなか言い切れない部分はあります。
まあ、確かに確かに。
はい。
確かに。うん、なるほど。
はい。
でも、それだけなんかこう、やることが、やっぱり、いろいろこう出てきて、で、これを測定するためには、このツールが必要だとか、ここをカスタマイズしなくちゃいけないとか、はい、やっぱり、いろんな改善点をどんどんどんどん見つけて、だから今のショップが出来上がったのかなと思って今聞いてたんですけども。
はい。
うん。で、やっぱりその気づきが、やっぱり柳さんの、その、自社ショップに、かけるその思いっていうか、それはやっぱり、なんでしょう、その集中力っていうか、意欲っていうのはすごい感じますね、でも聞いてて。
ありがとうございます。
うん、
そうですね、まあ僕自身もまあちょっと何ですかね、改善とか、
うん
う
ん、
そういったところとかはすごく、
うん、
好きな部分でもあり、強みもあったりするので、
うん
はい、そういったところをこうコツコツでもいいんですし、いろんな情報を取って新しい施策をテストしてっていうところは、
うん、
好きなので、
うん
はい、だからここまでまあいくつかテストやってるっていうところ かもしれません。
なるほどね。ちなみに、
はい。
聞いていいですか？
あ、どうぞ。
その、卸の時の売り上げと、はい、今、柳田さんがこう、代替わりしてた時の売り上げは、どちらが上ですか？
ああ、なるほど。それは、売上額で言うと、
うん。
やっぱ卸の方が売上額は大きいですかね。
ああ、そうですか。やっぱでっか、はい、でっかくやってたんだ。
まあ、そうですね。例えば月にコンテナ20本とかそんぐらい。
ああ、やっぱ、そのぐらい動かしてたんだ。すげえな。
そうですね。当時ピークはそのぐらいまでは、はい、回してたりとか、 やってます。
はいはいはいはいはいはい。
何かこう、ヒット商品が1個でも出ると、本当に一気に売り上げが全然変わったりとかするので、はい。ただまあ、翌年には全部パクられてますけど。
それが怖いですよね。
そうなんですよね。だからなんか売り上げが安定型ではないっていうところが、
あり
ましたね。
なるほど、なるほど。
こうなんか垂直でポンって上がるは上がりますけど、
うん。
翌年までそれが確保できるかっていうと保証はないっていうような。
なるほど、なるほど。
はい。
じゃあ質問変えます。利益、はい、利益率は？
利益率は今の通販の方が、はい、いいですね。
ですよね。
そうですね。
いや、今聞いてて思うもんな。だって、卸し儲かんないもん。
そうですね。
ねえ。
はい。まあ、先ほども伝えましたけど、なんか在庫残されたら結局、
うん。
それは、まあ、利益にはならないので。
なんないなんない。ほんと薄利多売ですよね。
いや、ほんとそうですね。
ねえ。
倉庫賃もかさみますし。
そうそうそうそうそう。
はい。
ちょっとブレると本当に赤字ですもんね。
いや、ほんとギリギリのところでやってますし。
ねえ。
まあ、競合は競合でね、コストを抑えながら、下をくぐろうとしてきますし、一体誰のために仕事してるのかよくわかんない感じ。
確かにね。はい、じゃあ売上額はまだ届かないけども、利益率はもう軽く超えちゃったと。
そうですね。率の方は入る。そちらの方が今
いい。じゃあ、いいですね。
そうですね。まだ、はい。
ね。
数字の面で言うと、はい。
ですよね。
はい、
で、スタッフの、先ほどね、卸やってた時のスタッフの気持ち言ってましたけど、
はい。
今は全然そういうプレッシャーもなく、
ああ、
そう。生き生きとしてやってんじゃないんですか？そうでもないんですか？
そうですね、まあ。
うん。
スタッフの方も、まあ入れ替わりもいろいろありますけども、うん、やっぱりこう、うん、自分でこうやったことに対して数字がちゃんと現れるっていうところも、
うん、
大きい部分もあるので、
うん、
まあ、そういったところではこう、自身でこう目標を設定して、
うん、
が達成できた時の達成感とか、そういったところは、
はい
はい、感じている部分はあると思います。
ですよね。
無理難題言われる、まあ僕が無理難題言うぐらいなので、ただできると思ってることを無理なんだ言ってるだけなので。
それはだってね、数字、会社の数字を伸ばすため、利益を残すためのことだから。
はい。
やっぱりちょっと、やってもらわないとってところはあるでしょうしね。
そうですね。ね、うん。はい。まあ、売り上げなければ給料ないんで。
そういうことですもんね、だって。
はい、
なるほど。今後は、あれですか、そうすると、まあ、物販に入ったということで、それきっかけで、こう、楽天アマゾンを、ちょっと力入れとこうかっていう感じですか？
あ、そうですね。私が入らさせていただいたのは、去年の1月頃だったので、
はい、で、ちょうど1年ぐらい。
はい、1年ぐらい前、
うん
うん。で、その頃から、まあ、過去のウェビナーとか全部、こう、見て、で、いくつか、こう、うんまあ、楽天もそうですし、アマゾンの、はい、やり方、仕方とかっていうのももう一回、こう、
うん、
学ばさせていただき、
うん、今、
コツコツとそこら辺も取り入れながら、こう、実践していただいていたりとか、
うん、
はい、
やってます。なるほど、
やってます。
なるほど、なるほど。
はい。
すると、あ、でも、あれですよね、自社ショップでそれだけ売れてるっていうことは、
はい、
結構、キーワード検索でも来るんじゃないんですか？その楽天アマゾンでも。
そうですね。もともと、検索での、
うん、
も多くて、そこらからの売り上げが、まあ、立つことの方が多
い。そうでしょうね。
はい。
そこまで実績あるんだったら。
はい。それ以外からの、こう、キーワードからの流入での販売っていうのは、まだ、全然まだ伸びしろがあるっていうふうに思ってます。はい。まあだから、そこら辺をもうちょっと伸ばしてから、伸ばしたいなという思いもあって、
うん。そうですよね。いや、全然いけると思いますね。この柳田さんのそのやり方だったら。
ああ、いえいえ、まだ勉強不足です。
いやいやいや。うん。だってその、 多分、多分っていうか、そのやり方は一緒だと思うんですよ。その改善っていうのはやっぱりいろいろテストして、
ね、
カート周り、結局基本は一緒だと思うんですよ。カート周りから、はい、改善してったって、ね、さっき自社ショップはそういうふうにやってったっていうことで、あとは LP を改善してって、みたいな。
はい。
はい、楽天アマゾンも結局そこですもんね。そこも皆さんやってますもん、日々。
ああ、そうですよね。
まあ、その、モールの、中にある、その制限の中で、いろいろこう、やってますもんね。
そうですよね。
なんか、白抜きはちゃんとやっとかなくちゃいけないとか、アマゾンだったらね。楽天だったら、文字の占有率何パーセント以下にしないくちゃいけないとか、まあ、いろいろありますけどもね。
ああ、なるほど。
その制限の中で、いろいろこう、皆さん、試行錯誤っていうか、いろいろテストしながらやってますもんね。
そうですよね。
だから、その、自社ショップで培った、その、やり方をそのまま移行すれば全然柳田さんいけるんじゃないですか。
あ、いえいえいえ。まだ勝手が違う部分もあるので。
まあ確かにね、その、仕様が全然全く違いますからね。
そうですね、はい。
さっき言った時、計測できるやつとかできないやつもいろいろあるってことですから。
そうですね。なんかそこの特別なやっぱロジックもありますし、まあ、かつ、モールによってもやっぱりこう、ね、SEO とかの対策も違ったりとか。
そうですね。
すると思うので。
確かにな。
ここら辺をちょっと極めながらコツコツやっていこうかなとは思ってます。ま
あ、そうですよね。
はい。
いや、でも、楽天アマゾンも、かなりいいとこまで行くんじゃないですか今後。
ああ、いえいえ、そうなるように、はい、ちょっと、承知します。
楽天アマゾンはいつぐらいから、オープンさせてたんですか
2015年ぐらいに片手間で行ってたというような感じだと思います。
ああ、じゃあオープンは結構前にはしてたんですね。
そうですね。オープンだけはとりあえずやろうかみたいな感じで。ただ、ね、その当時は自分で写真撮って、商品説明文を、まあ、卸しのメーカーっぽく、こう、なんですかね、ベネフィット推しじゃなく、商品特徴推しみたいな感じの商品ページずっと作ってて。
なるほど、なるほど。
はい。で、パラパラ売れてるけど、なんで売れてるかわからないみたいな。
あ、なるほど。
はい。
そのなるほど。あ、なるほどね。
はい。
まあ、モールの、で来た人が、なんかついで買いで買ってくれてんのかな、みたいな。
そうですね。はい、ちょっと不勉強だったので。
なるほど、なるほど、
はい。
でも、あれじゃないですか、その、多分来年とか、まあ今年の年末とかぐらいにはもう、進捗率がこう、ぐーんと上がるんじゃないですか。
いやー、そうですね、それをちょっともう、いろいろ学ばせていただきながら、できるようなスタンスでやっていきたいなと思ってます。
まあだってもう実力があるから、全然、ね、
あ、いえいえいえ。
いけると思いますけども。
いえいえ、全然です。まだまだ。
わかりました。
はい。
では、柳田さん、時間になりましたので、
あ、はい。
次のお友達を紹介していただきたいんですが。
あ、かしこまりました。
はい。
はい。先日ですね、初めてお会いした方なんですけども。
ああ、はいはい。
はい。関谷さんという方で、
関谷さん、はい。
はい。で、その方は、システムの会社をされている方で。
はい、はい、はい。
はい。で、今、ドバイに住んでいらっしゃる方で。
ドバイにいる人？あ、そうなんだ。
はい、そうですね、
はい。あ、そうですか。はい、はい、はい。
で、まあ、ドバイに、ね、まあ、いろんな経営者の方いらっしゃると思うんですけども。
いますよね。有名な人がいろいろね。はいはい。
そうですね。有名な方との接点があって、いろんなビジネスを一緒にやられてるっていうようなお話も。
ああ、そうなんだ。
はい。されてる方なので。
楽しみ。
そうですね。
そうですか。
すごくいろんなこうジャンルにもこう、かけているような形なので。はい、
ああ、そうなんですか。で、はい、通販もやってるんですか。
通販も、まあ、いくつかというか、まあ、以前メルカリとかそういったところはやっていたそうなんですけども、まあ、もともとはシステムの
システムエンジニア。はいはいはい。
なので、他の商材というよりかは、違うものをやっていらっしゃったようで、今回まあ物販で何かこうシステムで組んで何、まあ今 AI が特に主流になってる
んで、まあ確かにね、
そういったお話とかはすごく情報を持ってらっしゃるような方だった。
ああ、
はい。
なるほど。じゃあ次回その関谷さんをゲストにお招きしたいと思います。
はい。
はい、では、柳田さんからその関谷さんにメッセージ一言お願いします。
あ、かしこまりました。
はい。
そうですね。なんだろうな。まあ、実際こう、なんですかね、ドバイにもうすでにいらっしゃると思うんですけども、ドバイに移住されたきっかけとか、そういった
こと
を教えていただけたら
な。ああ、それは聞きたいですね。
はい。
ああ、わかりました。じゃあ、そのメッセージをお伝えいたします。
はい。
はい。では柳田さん、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
引き続き物販の方でよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
はい、失礼いたします。